はいと、こんばんはです。ですね、今日もですね、今回の配信もですね、前回始めました大曲時物語のですね、まあ前回は本編と呼ばれるところを読んだので、今回はですね、なんか、銃のカテゴリーに分けられたその怪談話、投稿怪談があるんですけども、そのうちの、視力の視、見るという字のまあ部屋というところをですね、言いましょうと、はい、いうことでですね はい、今日はそこの話をですね、これ何個あるんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,10 だから30はあるんですけど、まあどの程度、いけるかちょっとわかりませんが、まあできるだけ一気にその一部屋一回の配信でやってしまおうという形でですね、進めていこうというふうに考えております。はい、さあ噛み終わったんで行きましょう。てなわけでですね、進めようかなと思うんですけども、ジータレス読み685、おっちゃんコメント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。おっちゃんのツイッターフォローしたけど、怖くてあんまレス返せませんと。何が怖いんですかと。俺はなんか怖いこと書いてますかと。何も怖いものを書いてないんですけども、とりあえず、はい。あんまレス返せませんと。あんまっていうのが、レスは返し、レスっていうか、うん。うん、てかまあありがたいです。はい、で686、おっちゃんおいすると、おっちゃんじゃないんですけどおいすと、今日も酒のお供に聞かせていただきますねと、ありがたいことではい、ありがとうございます。で687、こんばんはっすと、こんばんはっす、今日も聞かせてもらいますと、ありがとうございます。はい、で688、 BGM 自作するのやめたんかと、うん、てかとある方からその教えていただいたこのラッシュっていう名前のサイトを教えていただいたので、まあせっかくだからそこのを使おうという形ですね。あと自作っていうほどの自作のあれ別にできるわけじゃないですし、自分そんな技術ないんで、だったらまあね、技術の持った方がまあ無料でね、ただでそうやっていいよってやつはじゃあ遠慮なく使わせてもらいましょうという感じで使ってます。はい、いつかね、自分が自作っていうほどのもんじゃないですけど、ちょいといじくったですね、なんかまた妙な、やつを書けるかもしれないですけども、多分ど素人が作るやつなんで、ひどいもんになると思います。はい、でまた、やめてくれっていう、消してくれって言われるんでしょうけど、またですね、そういうことになるんでね、やっぱりこういうね、技術持った人の方がいいのかなというふうには思いますけど、はい、じゃあ行きましょう。そうですね、この見るという部屋のですね、右上から行きましょう。右上からですね、下に向かって行って、で2行目行って3行目行くみたいな形でですね、読んでいこうかなと思います。じゃあ一つ目は、宇宙人という題名のやつからです。アクアさん男性からの投稿いきましょう。これは僕の大先輩から聞いた実話です。今から40年ほど前、青森県 H 市での話。彼が少年の頃、映画は唯一の娯楽でした。その日も久しぶりに見た映画の余韻を感じつつ、徒歩で家路を急いでいたそうです。時刻は夕方。ある家に差し掛かった時、とても驚いたことが起こりました。明るく2メートルを超える人間がその家の小屋のあたりを徘徊していたらしいのです。背の割には頭が小さくまん丸く、まるで今で言うところの宇宙人です。彼は恐ろしくなり、別の道を通って家にダッシュで帰り、そのことを母親に伝えました。 実は彼の母も家の近くでそれを見たらしいのです。家の台所の前は雑木林で、その先は海、崖になっており、しかも道がないのでどこからも人は入れません。それなのに誰かが草を分けてこちらへ降りてきたらしく、それを不審に思ったらしいのです。これが何だったのかは分かりません。当時あの辺に外国人がいることはまずありえないでしょうから、もしかするとやっぱり異星人だったのかもしれませんね。以上。はい、で次行く前にジータ689、 BGM もっと抑えてもいいよと、はい、抑えます。ではね、難しい、ラッシュさんのお借りしてこういうこと言うのもちょっとあれです。なんかね、難しいですね、やっぱ BGM 何したらいいのか。もともと自分が昔から持ってるやつでいいんだったらそれをかけるんですけど、はい、で次、改札口、 SI さんからの投稿。その日友人たち 5,6 人と池袋で遊んでいたんですが、ついつい時間を忘れて遊びほうけてしまい、気がつけば終電に近い時間になっていました。みんな翌日は仕事だし、徹夜で遊ぶ体力もない私たちは急いで駅に向かったんです。もうかなり前のことなのでうろ覚えなのですが、確か池袋駅の南口か北口だったと思います。急いで切符を買い改札に向かったんですが、私たちの中の愛という子がターッと奥側の改札口に走っていったんです。慌てて私と N が愛の腕を掴んで止めたんです。なぜって今はどうかわからないですけど、その頃は終電も近くなると奥側の改札口は締め切りになって通行禁止になり、腰ぐらいの高さの柵が置かれて通れなくなるんです。そっちの改札口はこの時間じゃ締め切られてるよ、終電に乗り損ねるから早くあっちの改札口に あっちの改札口から行こうよ、そう言って愛の腕を引っ張るんですが、彼女は大丈夫だよ通れるから、こっちの改札口のホームがホームに近いから間に合うよと言って行こうとします。私と N がどんなに違うと言っても聞かないので、じゃあ奥側の改札口に行ってみようか、絶対に通れないからねと奥側の改札口に向かいました。締め切られた改札口と夜間用の改札口とはそんなに離れているわけではないので、そこまで向きになることはないのですが、つい奥側の改札口に行くとやはりそこは締め切られていました。だから通れないって言ったでしょ、そう私が胸張って言うのを N が呆れて見ていたのをよく覚えています。嘘だって、さっき女の人が通っていくのを見たんだもん、さっさと歩いて通って行ったんだよ。確かに切符売り場からこの奥側の改札口は見えるのですが、後で他の子に聞いても誰もそんな女の人を見ていませんでした。私と N は思わず顔を見合わせると愛の腕を引っ張って夜間用改札口へ向かったんです。はいはい、女の人が通って行ったのね、その人は通れたかもしれないけど私たちは通れないんだから向こうから入ろうね。私も N も終電のことで頭がいっぱいだったんでしょう。別に怖いとも何とも思わずにホームへと上がっていきました。後で聞いたんですが、愛は時々そういうものを見るそうです。他の人には見えない人。以上。はい、で次行く前にジータレス読み690、キャーおじさまと、てかおじさんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえずこんばんは。はい、で次、おいでおいでっていう題名、ココさんからの投稿。あれは私が高校生の時のことです。夜11時ぐらいに洗面所の前に立って歯を磨いている時、何気なしに鏡を見ていると、なんと私の後ろ3メートルぐらいで私に向かって何かがおいでおいでと手を振ってきたのです。 人影は見なかったのですが、ぞーっとした私は転がるように自分の部屋に戻りました。それから2ヶ月ほど、自宅で私を呼ぶ声が聞こえたり、金縛りになったり、お雛様のような女の人を見たりと、不思議なことが続きました。しばらくすると全く見なくなりほっとしましたが、あの人は一体誰なのか、私に何を言いたかったのか、いまだに謎です。以上で、もうちゃっちゃがいきます。ちゃっちゃが、レスがあれば止まりますけど、はい。次、ファストフード店、EK さんからの投稿。女性多いですね。東京のお盆は7月で父の命日も重なり、この時期お墓参りは恒例でした。その年は姉と二人でお墓参りし、お寺の帰り道の門前仲町地名のファストフード店に入ったんです。店内は混雑し、長い列ができていたので、姉に席を取らせ、私はその列の後ろに並びました。姉は私の方に向かって座ったので、よく目で合図を送り合っていました。そのうち私の後ろにも数人の若者が並びましたが、子供が一人で店内に走って入ってきたのにふと気がつきました。ランドセルを背負った小学生の女の子です。もちろん初対面。しかし特徴が人というより動物顔だったので、強烈なインパクトがありました。混雑している中、その子は迷わず私のところに駆け寄ってきてにっこりしたんです。すると次の瞬間、まるでペットがじゃれるように嬉しそうに私の腕に頬ずりをして、その子はさっと店を出ていきました。ヒェッと突然の出来事に動揺して、思わず前後の人の反応を確かめましたが、不思議なことに周りの人は誰一人全く気づいていなかった様子。それも不気味で、こっちを見てた姉は当然一部始終を知っているだろうと尋ねたら、何のこと？と返事が。まるで一人で白昼夢を見てる気分でしたが、腕にはその時の感触がしっかり残っていました。お墓参りの後というのも気になり、霊感らしきものがあった母に話したら、お盆だから昔飼ってた犬か猫が会いに来たんでしょと、やけにあっさり。それならなぜわざわざ人間の格好をしてたの？と疑問は残りますが、その時はお盆ということで、なんだか妙に納得してしまいました。以上。で、次、自動ドアから、なんだろうこれ、 POLICYGONTA、 まあいいや、さんからの投稿。ポリシーゴンタ、なんかよくわかりません。私はある大手のデベロッパーに以前勤めていまして、マンションを建てる仕事をしていました。マンションの着工の時には必ず地鎮祭を行って、その土地の神様にお願いをして、工事の無事やよからぬ霊を鎮めてもらうのですが、神戸の丸公園のあたりのマンションで、マンションが完成した後にこんな事件がありました。完成して間のないある日、管理人さんがいつものように仕事を始めたんですが、いきなり自動ドア、オートロックのはずなんだけどが開いて、鎧兜を着た武者が入ってきたそうなんです。実はこのマンションの土地は以前お墓だったそうで、バブルの影響もあって売られてマンションになった次第なんですが、実はこの話、知る人ぞ知る話で結構有名な話なんです。ちなみにマンション名は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ は他にも高知のマンションも、おっ とこれ以上は言えません、どうぞご勘弁を。以上で、次、学校の内線電話、赤月マサさん、読めません、行政と読むんでしょうか、これ赤月っていう字かな、まあいいや、さんからの投稿です。はい、行きましょう。この話は S 中学校で10年ほど前にあった話です。新しく入った教師 W 先生の体験談です。先生はまだ入ったばかりの先生だから、いろいろやることがいっぱいで、いつも帰るのは最後です。いつものように一番最後だったとき、突然ルルルルルと非常用の学校内線の電話が鳴りました。先生はなんだと思い受話器を取りました。理科室のランプがついています。まだ誰かが学校に残っているのかと思い、どうしましたかと聞きました。しかし何も聞こえてきません。おかしいなと思い理科室に行ってみました。理科室には鍵がかかっていて、誰も入れるはずがありません。ガラガラと戸を開けましたが、中には誰もいません。誰かがいた痕跡もなく、シーンとしています。次に体育館のランプが、今度は電話に出ないで行ってみました。体育館は真っ暗でしたが、あるものが目に留まりました。女の子がボールを持って遊んでいたのです。ドアも閉まっている中で一人で遊んでいます。よく見るとその子はまだ5歳ぐらいで、バスケットボールを持って壁にぶつけて遊んでいます。後ろを向いていたため顔がわかりません。暗闇の中でその子だけぼーっと見えています。とても不思議な眺めでしたが、その子はくるっとこちらを向きました。するとその顔はおばあさんの顔でした。背丈、服、どれを見ても小さな女の子なのに。するとニヤッと笑い、スーッと消えていきました。慌てて職員室に戻ると、すぐに帰る準備をしました。そして帰ろうとすると、ルルルルルッとまた電話が鳴り響いたそうです。以上で、次行く前にジーダレス読み691。この前非避難所にてエースコンバット3配信開始っておっちゃんがツイートしてたけど、どうすれば見れるのか全くわからん。配信ってネトラジと、ネトラジじゃないです。サーバーっていうのかな、自分がとにかく、動画配信をしてます。で、非避難所っていうのは、もうわからない人にはさっぱりわからないから、ある意味それが使えるんですけど、ゲーム朗読実況スレのまとめサイト行ってもらえばわかるんですけど、避難所っていうのが普通にあるんですけど、それ以外にも非避難所っていう避難所の、また避難所みたいな、まあ、あってですね、まあ、規制がかかってる時はそこを使ったりするんですけども、そこでですね配信をしておりました。はい、でそれはそこの、スレに貼ってある、URL を使って、というか URL から、まあ、やってもらえば、見れます。はい、どうすれば見れるのかは、まあ、わからない人はわからないでしょうね。ゲーム朗読実況スレを見てないとわからないです、まあ、そういう人に向けて書いてるようなもんなんで、ある意味それは自分としては、まあ、合ってるっちゃ合ってるんですけど、でも、まあ、見たくても見れない人がいるっていうのはちょっと困ったもんですね。どうしましょうかね。まあ、録画はアップしてるんですけど、まあ、行きましょう。次、激痛、CANE さん からの投稿。友達の Y さんは霊感があるようでないような人、謎。その Y さんのお父さんの話です。 Y さんのお父さんは去年沖縄に船の免許を取りに行きました。その時泊まったところで変な体験をしたそうです。家へ帰る前夜、 Y さんのお父さんは一緒に免許を取りに来た友達夫婦と同じ部屋で寝ていました。しかしその夫婦の旦那さんの方がものすごく気分が悪いと言って他の部屋に夫婦ともども移ったそうです。その部屋には Y さんのお父さん一人になりました。なんとなく寝つけないでいると何かカーテンが動いたような気がしました。きっと風だろうと思っていると寝ている自分の目の前を白っぽい何かが通り過ぎたのです。その夜は寝れなかったそうです。そして家へ帰り1日2日経った頃、夜中腹部が激痛に襲われたそうです。家族は盲腸か何かかと思い、とりあえずお母さんの車で病院に行きました。まず1軒目の病院では原因がわからないとのことで他の病院に救急車で運ばれました。2軒目の病院でもなんだかわからないと言われ、痛みも和らいできたようなので家へ帰りました。しかし夜中ずっと痛みは続いたようでした。次の日の朝、腹痛はすっかり良くなっていたそうです。この話を聞いたとき私は食中毒じゃないのと聞きましたが、そんな症状は全くなかったそうです。沖縄から何かを連れてきちゃったんでしょうかね。以上。はい。で、次。警備員っていう題名、一郎さんからの投稿。仕事で遅くなった私は最終電車で駅まで帰り、山のふもとの我が家まで車で帰る途中のことです。信号で止まった私は何か視線のようなものを感じてふと車外を見渡しました。すると自動販売機が車のすぐ左にあって、その横にヘルメットをかぶった警備員が立っていました。ああご苦労なこっちゃなと思い、信号も青になったので車を発進させようとした瞬間、待てよ、ここの工事先週で終わってるんとちゃうかったかと思い、もう一度横を見た瞬間凍りついてしまいました。誰もいないのです。嘘をと思い、ついアクセルを思いっきり踏んでしまいました。その途端エンスト、エンジンをかけ直した時は再び信号が赤に変わっていました。怖くてこの場から早く逃げたくて、青に変わるのがどれほど長かったことか。早く帰りたい私は懸命にアクセルを踏みました。次の交差点を曲がった時、私の目に信じられない光景が飛び込んできました。車同士の衝突でした。中にはまだ人がいて怪我をしていました。第一発見者としていろいろ話を聞かれましたが、私は無事に済みました。見間違いにしろ幽霊にしろ、あれのおかげで助かったと今は感謝しています。以上。はい。で、次。降下した、雨宿りさんからの投稿。大阪御堂筋線は南方から北は高架になっていますよね。その下も自動車の通行は多くて、ある日そこを渡ると途中でスーツを着たサラリーマンが座り込んでいるのが見えました。夕方の4時か5時頃でしたので、まだ明るいのに酔っ払いがと思いました。 絡まれでもしたら嫌だなと一瞬思いましたが、背中を丸めてうつむき、すっかり眠り込んでいるようでしたので、そのまま通り過ぎることにしました。なるべく見ないふりをして。でも 1,2 歩通り過ぎて振り返ったところ、誰もいなかったんです。人がいたと思ったのは気のせいだったのかと思いました。そりゃそうです、まだまだ明るかったので。何かと見間違えたのでもありません。本当何もなかったのですから、それだけです。でも遠目には本当に人がいるように見えたのです。すると翌日、その駅で飛び込み自殺がありました。それが前日のことなら気になったでしょうが、以上。で、次行く前にジータレスミ692、非避難所見つけた、今度から見れそうだと。はい、ありがとうございます。まあ、やるときになったら、もし、タイミングが合えばよろしくお願いします。で、次、サラリーマン10話目、サラさんからの投稿。あれは1年前の春先のことです。私と親しい職場の友人 5,6 人でカラオケ屋へ行った帰り、もう少し話がしたいと近くのデニーズに寄りました。もう夜中の3時を回っていたと思います。酔いさましにコーヒーを飲みながら話にふけっておりました。ふと外を見ると、すでにしらじらと夜が明け始めていました。もう新聞配達の人が来る時間だよと誰かが言い出すと、そろそろ帰ろうかということになり、店を後にしてそれぞれ自転車で家路に着くことにしました。明け方4時半になっていました。私と 2,3 人の友人が同じ方向なので、ママチャリを漕ぎながら高架線沿いを走っていますと、私の右歩道に人の歩いている姿がちらっと映ったのです。あたりに他に歩いている人はおりません。白い半袖のシャツにグレーのズボンを履いたサラリーマン風の人でした。その高架線下は駐車場になっていました。私ははっきりその男の人を見たのですが、彼の体の向こうに透けて車が見えるのです。その時とっさに、あ、見ちゃったと直感しました。彼はまっすぐ前を見てゆっくり歩いていました。見てはいけないと感じ、私は前を向き自転車を必死に漕ぎました。でも気になって後ろを向くと、もう男の姿は消えていたのです。ただその時、不思議なことに怖いという思いはありませんでした。今までにいろいろ体験してきたからかもしれません。でも後にも先にもはっきり見たのはこの時だけです。以上。で、次、すすきの原の女、YC さんからの投稿。いい長さ、一つ一つが。20年以上前、私がまだ7歳くらいの頃です。私の背より高くなろうかというススキが生えていましたので、秋だったのでしょう。そこは私の近所の山の中にあるススキが一面に生えている平坦地です。広さはどのくらいあったのでしょうか。子供でしたのでとてつもなく広く感じられました。さて、私と弟がそのススキの中で遊んでいると、弟がお腹が痛いと言って苦しみ出しました。兄弟二人で遊びに来ていましたので、親もいなければ大人もいませんでした。山を下って帰れるほど弟の腹痛は楽なものではなく、私は困ってしまいました。すると女の人が来たんです。そう、 どこからか突然現れたのです。その女の人が困っている私を見て弟を解放してくれました。すると弟の腹痛は治りました。私はお礼を言いました。その女の人は背の高いすすきの中をさわさわと歩いて去っていきました。私も子供でしたので、その女の人の上半身だけがすすきの上に見えていました。とどうでしょうか、私たちから30メートルも離れないうちにその女性はひょいと宙に浮いたかと思うと空に消えてしまいました。天に昇るというのはああいう感じなのでしょう。不思議と私に恐怖感はなく、助けてもらってありがとうという気持ちでいっぱいでした。家に帰ってその話をしましたが、人によって天女様だという方もいたり、山の神様だと言ったり、よくわかりません。そういえば弟も女の人に助けられたとは言っても、どんな人かは忘れていました。私も髪の長い女の人という以外記憶がありません。以上。で、次行く前に G ドレス見693、すすきのとか行ってみたいよねと、北海道、かの有名な、でも俺いいや北海道は行きたいけどね、北海道行ったことないんで、はい、で、次、台風の目、白猫さんからの投稿。最近見た夢でどうしても気になるものがあります。台風の目です。夢の中で物語はどんどん進んでいるのですが、ふと窓から見上げた時、それまでの台風が旗と闇、大きな台風の目がこちらを覗き込んでいたのです。本当にこちらを見ているというふうに、あららとびっくりして見ていると、少し移動したりしながら2つにも増えたような、この辺は曖昧、どんな 夢辞典を見ても載ってなくて気がかりなのです。ここ2週間ほど血を這うように落ち込んでいる私なので、良くない夢だとは覚悟しています。でも何を暗示しているのやら、やっぱり知りたい、矢でも鉄砲でも持ってこいという心境。以上。なんだろう、台風の目、その台風の目、本当の目なんだ、謎ですね。で次、豊島の女でいいのかな、またポリシーゴンタさんから、合ってるのか分かりませんけどの投稿です。夏が来るたび思い出すこと。小さい頃両親に連れられて瀬戸内海にある豊島によく行った。おばがそこにいるので夏になると海水浴に行った。手島は産業廃棄物で有名になってしまった島だが、当時はまだそんなものなくて海で泳げたんだ。私はまだ小学校の低学年だったが、足ひれをつけたらいくらでも泳げる自信があった。瀬戸内海は遠浅で、随分と沖まで行かないと深くならない。私はとにかく沖へ出発した。何百メートル離れたか定かではないけれど、まだ小さかった私は少々不安感を感じて岸へ方向を変え泳ぎ出した。岸は随分小さく見えた。海の家が小指の先よりも小さく見えた。私は体力的な不安感から少し焦りながら泳いでいった。でも一向に岸が近くならない。沖へ流されていくようだった。水中メガネに水が入り目が痛くなり、ますます焦って泳いだ。そんな時、突然目の前に顔が現れた。多分女の人だと思う。 目がギョロッと大きくて無表情に私を見ていた。髪の毛はまるで海藻がくっついているようなそんな感じだった。私は怖さを感じ、とっさに海に潜り、右へ方向転換して再び水面に上がった。左手側を振り向いたが、人の頭らしきものはなかった。私は何度も後ろを振り返りながら父を目指し、なんとか足の届くところまで着いた。今でもあの人の表情は忘れない。以上。で、次行く前にジータレス読み694。台風の目が追ってくるとか、伊藤潤二の渦巻きみたいと。渦巻きってなんか聞いたことあるな。うん、聞いたことあるけど読んだことないな。で695、あららって発音難しいよね。うん、あらら、あら、あらら、わかりません。発音難しいです。てかあららって言わないし。で696、もしかしてわざわざビッグネーム放送の裏番組で放送するのはレスが少なくて朗読数をサクサクと稼げるから。ていうかそんな、そんな狙って、ていうかいつやるか知らないしね。今日はなんかたまたま他の方からあのなんかやるみたいだから、また裏に なりますねみたいな言われましたけど、自分も大抵だって自分金曜日の夜やるか土曜日の夜やるか日曜日の夜やるかで、たまたま今日はあの休室だったんで、金曜日はまあ寝なきゃってことでやらず、じゃあ普通に土曜日やるかっていうんでやってるんですけどね、はい、よくわかりませんっていう、たまたまです。自分だっていつも自分こんぐらいの時間にやってますしね、もうちょっと遅かったりもしますけど、今日はまあたまたまねサッカーが終わってっていうところでタイミング的にまあやろうかなっていうのがこの時間帯になったということで、朗読数をサクサク稼げるからっていう、だって別にあのそんなのなくてもレスつかないですからね自分の配信。で朗読数稼いだから何かご褒美がもらえるんだったら頑張りますけど、別にそういうわけではないので、淡々とただ読んでるだけなんで、はい、何かね3000は言ったらあの何かくれるって言うんだったら頑張るけどそういうもんでもないしね、ただあの教えてもらったところのサイトを読んでって、とりあえずまあ何話ぐらい読んでんのかなっていうのを記録っていうほど記録あの正確に記録してないですけど、まあ何話ぐらい読みましたよっていうのをただ書いてるだけなんで ね。で697、朗読者の鏡だねと、まあ、あの朗読者じゃないんですけどね、そんなあのただダラダラと、読んでるだけなんで、で698、毎日やってたことがあるおっちゃんは朗読数稼ぐなんて考えてないよね、稼ぐなら毎日やりそうだしと。あ、まあね、3週間と3日ぐらい連続配信とかしてましたからね、土日含めね、平日もずっとつって3週間ぐらい連続配信とかしてましたから、てかあの時はちょっとおかしかったですけどやってるペース、てか朗読数を稼ぐってことは別に考えてないですね。本気で稼ぐなら毎日やってるでしょうね。今日は10話少なくともちょっと更新しとこうみたいな、忙しいけどとりあえず10話ぐらいはやって、稼がなきゃみたいなのあるかもしれないけど、まあそういうわけではないので、で次行きましょう。火の玉三代、なんだろう、 VPEGASUS さん、なんだろう、わからん、からの投稿。皆さんは火の玉の話は聞きませんか？私は聞いてしまいました。一つ目は結構遠目にある人の家の周りを飛ぶのを見たというものです。結構大勢の人が見ていたのですが、その10日後その家のおばあさんが亡くなったそうです。 2つ目は運転している車と並行して飛ぶ火の玉を見たというものです。友達の夫婦が車に同乗しており、2人で目撃したそうですので見間違いではなさそうです。オレンジと紫が混じり合ったような何とも言えない色だったそうです。3つ目は葬式の会場の上をぐるぐる回る火の玉。何でも若干障害を持たれているご家族をかばいながら働いておられた奥さんが癌で亡くなられた時のことだそうです。その会場をぐるぐると名残惜しそうに回った火の玉は、その場にいた友達の霊感の強いお母さんによって、大丈夫だから安心してくださいと説得された後、上空に消えていったそうです。なんともまあ不思議な現象ですよね。以上。で、次、テレビ番組。D さんからの投稿。これは妹から聞いた噂話です。堤防沿いに A 高校があるのですが、そこの横にマンションが建ちました。ある時、そのマンションの一室で子供がチャチャチャっとテレビを見て喜んでいたのです。親はテレビを見ているのだなぁと安心していると、テレビには何も映ってはいない。それでも子供は喜んでいる。何度かそういうことがあって不思議に思っていると、ある日いつものように子供がチャチャチャっと喜んでいるテレビのブラウン管を見ると、見知らぬ人の顔が映っていたということです。言っておきますが、テレビには電源が入っていなかったので、テレビ番組が放送されていることはないのです。ただ、マンションの場所が昔墓場で区画整理のため、無縁仏をたくさん移動したことを除けば、どこにでもありそうなお話でした。以上。で、ついに前ジータレスミ699、出遅れたおっちゃんこばわと、おっちゃんじゃないんですけど20代ですけどこんばんは、今から聞くと、ありがとうございます。自分は他の放送があってもおっちゃん最優先だよと、まあありがたいこって、ごひいきにしていただき、ありがとうございます。何も出ません。はい、とりあえずダラダラ淡々と読んでいきます。はい、で、16話目もう半分終わりましたね、44分ぐらい経ってんですかね、40分ぐらいで半分終わりました、次行きましょう。地震で見た夢、コッコでいいのかな、さんからの投稿。東京は久しぶりの雨、2日ほどの自由でした。ちょっと前の夢のからくりをお話しします。7月17日月食が終わった午前2時ごろ、東京で震度3の地震がありました。私はぐっすりと眠っていたのですが、地震と同時に夢を見たのですね。私の部屋で大きな象さんがずっしんずっしんと歩き回っていました。なんでと私はこの時目を覚ましました。すると象さんではなくて、白くて細い綺麗な足がスースーと部屋を横切ってベランダに出ていきました。そして消えました。大きな揺れで瞬間的に夢が作られたのか、夢が作られたのは分かりますが、目覚めてそれが美しい女性の足になって見えたのが納得できないです。解明できる方教えてください。起きる瞬間に外的要因で夢が作られることは知っていましたが。以上。で、次、最終電車、ほうやん、くにやん、わかんないさんからの投稿。なんでこうなるの的忙しさで、昨日はとうとう地下鉄の終電に乗る羽目に。 で、実は大阪に来て20年強、地下鉄の最終電車って乗るのは初めてだったんです、これが。それでですね、どうも私は見えるときはバンバン見えて、見えないときは絶対にここはデル的な体質で、心霊スポットに行っても何も見ない、何か感じはするのですが、こともあるんですが、昨日はたまたま見える状態のようでした。いやー、すごすぎます。金曜の夜ですから、当然ながらほぼ満員なのですが、人間に限らず満員でした。ドアも開けずに車両を乗り換える人がいたり、天井に立ってる人がいたりで、こんなにどこから集まってきたんやろと思ってしまうくらいでした。あ、まあ別段何かされそうな雰囲気はなかったのですが、終電の一本前というやつならよく乗るのですが、一度もこんなことはなかったんですけどね。でですね、実はかなり昔なんですが、急に岡山の実家に帰ることになって新幹線に乗ったら予想外の大雪で、金返せと言いたくなるほど遅れて岡山に着いて、ギリギリで飛び乗ったローカル線の最終列車、あ、電車じゃないんですよ。でも同じような状態になっているのに出くわしたことがあるんです。その時2両編成の列車に乗ってるのは私を含めてほんの5人ほどだったのですが、それ以外の方々がもうすし詰めとでも表現するしかない状態で、生きた心地がしなかったのを覚えています。もしかして最終電車って集まりやすいんでしょうか。以上。はい、で次、首吊り部屋松平レンガさんでいいのかわかんないけどからの投稿。レンゲかな、まあいいや、行きましょう。うちの祖父母は九州四国の出身なんですが、祖父の仕事の関係で名古屋の方に出てきていました。何度も引っ越しなどを繰り返していたそうなんですが、ある借り家に、移った時の話。祖母は何の気なしに昼寝をしていたそうです。夢の中に自分が今現在住んでいる部屋が映し出されました。その中心にぶら下がっているものがある。なんと女の人が首を吊っていたのです。その女の人は何かを訴えかけるような悲しげな表情だったといいます。起きてから何か気になったので大家さんに問い合わせたところ、確かに首を吊った女性がいるとのこと。しかも自分が寝泊まりしているその部屋で、大家さん曰くなぜわかったのかとっても不思議だったそうです。幸いにもその後すぐに引っ越すことになったそうですが、値段も何も普通で、夢を見なかったらずっと知らずに過ごしていただろうと祖母は言っていました。確かにそうだなと思いますね。知らない方が良かったような気もしますが、祖母は結構予知夢とか見るたちの人なんですよ。今思えばこの苦しみから救ってほしいと夢に出てきたのかもしれませんね。以上。で、次、青シャツの男、ひよこさんからの投稿。今日の朝方1時30分頃のことなんですが、うとうととしてふっと目が覚めて、ぼーっと電源の入っていないパソコンを見たら、青い T シャツの男の人が肩から上映ってるんです。怖いというよりなぜなぜって感じで部屋の中を見回しましたが、それらしきものはなく、時間にして30秒くらいでしょうか、観察した後電気をつけました。もちろんもう何もいませんでしたけど、部屋には熱帯魚好きのために2つ水槽があり、照明もかなり明るいのですが、おかしなことがあるものですね。まったく。 以上。で、次行く前にジータレスミ700、おっさんの兄の弟コント、うん、よくわかんないですけどこんばんはと。まあおっさんじゃないし弟でもないし、うん、兄なんですけど、デンマーク VS カメルーン戦見るためにネルはこうって書いてあるんですけど、オツでしょ。こうじゃねえし、デンマーク VS カメルーン戦か、まあどっちが勝つのっていう、てかなんつうの、結果がね知りたいっていう、あとデンマークを見たいってことなんですかね。今度日本デンマークとやるわけでしょ。サッカー好きな方なんですかね。とりあえず、おやすみなさいと。はい。いつやるんですか、デンマーク VS カメルーン戦は。知りませんけど。で、701番、日よけさんこんなところにと。女性って書いてあったような気がしましたけど。あ、男性でしたっけ。うん、日よこさん女性でしたね。で、次行きましょう。作業服の人っていう題名。音速小町さんからの投稿。昨日はいとこと楽しいツーリング、いとこ同士でも行くものか、まあ、さてその帰りでしたが妙なものを見ました。いとこと新倉パーキングエリアで別れて大泉出口へかっ飛ばしていた時、出口近くのトンネル内の手すりから青い作業服の人が道路側へ身を乗り出しているのが見えたんです。見た瞬間人と思いミラーを覗きましたが、死角に入っているわけでもないだろうにミラーの中にはいませんでした。ミラーの中にはいませんでした。だいたいそんなところに人がいるわけないですよね。人がやたら歩いてたらいけない高速道路なんだから。いるにしてもその辺に保守車両がいるとかだったらわかるけど、どこにも保守車両もいませんでした。ヘルメットをライトスモークシールドにしていたとはいえ、何を見たんだろう私。以上で、次21話目残り10話、MN さん祖母の誘いっていう題名。去年の冬、私の祖母が亡くなってしばらくしてのことです。母の夢の中に祖母が出てきて母を旅行に誘うのです。母が何の準備もしていないから行けないと断っているのに、それはそれは強引に母を連れ出し無理やりに引っ張っていきます。電車はちょうどラッシュに当たって満員なのに、ポコッと席が2つだけ空いていたそうです。祖母はその席に座ると、あんたも早く座りなさいと誘います。夢の中でもその異様な雰囲気に違和感を覚えた母は、いやよそんなところに座るのはと断ったところで目が覚めました。目が覚めた母はその話を妹にします。おばあちゃん相変わらず勝手で困っちゃったわと笑う母に妹が一言、すぐにお祓いに行こう。夕が早いか妹は母を連れすぐに厄除けの川崎大社でお祓いを受けさせました。後日判明したのですが、実は祖母の妹も同様の夢を見ていたそうです。露天風呂の中から祖母が大叔母を呼ぶのですが、彼女もそれを断ったそうです。なんでこんな話を今更言うかというと、実は私のところに祖母が来たからです。昨夜夢の中で祖母が母を京都旅行に誘っていましたが、母はそれをすげなく断っています。なんとなくかわいそうになった私が、おばあちゃん私一緒に行こうかと聞いてしまいます。祖母はとても嬉しそうな顔をし、10月の第1週の土日にしようと決め、夢の中ではそれが3、4日なんですが、実際には7日か8日か30か31日なんですよね。私は体の調子が良くないから病院に泊まるけど、あんたはホテルに泊まりなさいというところで目が覚めました。 果たして私の命は、それとも泊まる場所が違うということが何か意味があるのか。無事に10月が過ごせるようどうぞお祈りください。以上。で、次、おまわりさん、ジュリアンさんからの投稿。私は岐阜に住んでいるのですが、有名な心霊スポットで、ウグイス谷トンネルでいいのかな、違う、ウグイスじゃないなちょっと確認しましょう。確認、あ、いいのかな、あ、いいのか。ウグイス谷トンネルっていう見るからに古ぼけたトンネルがあるんです。そこは一方通行のトンネルが2本になっているんですが、以前繁華街側からそのトンネルに入ったとき、前方で事故をやってたんです。事故自体は大したことなさそうだったんですが、狭いトンネルの右端に1台の事故車両とパトカーが止まっていて、おまわりさんと運転手の人が2人で話していたんです。ああ、事故ってるなんて、助手席に乗ってた私は別に気にすることもなくそっちを見てたんですが、すれ違う瞬間おまわりさんの顔を見てびっくり。なんと発光する緑色の骸骨だったんです。トンネル内は白いライトで緑のものなんてどこにもなかったし、骸骨もはっきり見たので見間違いだとは思えません。でも運転していた人は、おまわりさんは見えたけど顔まで見てなかったって信じてくれないし、なんとなく、ああ、あのおまわりさん大丈夫かなって思いながらその場を後にしました。以上。で、次、連続夢、キアラさんからの投稿。偶然なのか何なのかわからないけど、キアラが4日連続同じ夢を見ると身内がなくなります。それも1週間以内なのよ。病死も事故死もあるんです。だから4回目を見た時は家族会議です。もうこんなことが5人。このことに気がついたのは2人目の時で、妹が気がついた。お姉ちゃん、この前4日連続で同じ夢見たよねって。おまけに死亡時刻に時計まできちんと止まってるし、5回見ることはないのよ。3回連続だと危篤になるし、2回連続は入院なのです。こんな夢は嫌。以上。4日連続とか明らかに何かおかしいな、それは。で、次、小さな手、TS さんからの投稿。帰宅ラッシュ時の地下鉄の乗り換え通路で、向こうからやってくるサラリーマンの顔に小さな手がついているじゃありませんか。肘から先の3歳児ぐらいの手でしょうか。他の人には見えないのって感じでした。まあ、帰宅ラッシュ時に人の顔なんて見てないでしょうが、でもあれは何だったんでしょう。以上。何だったんでしょう、はい。で、次、バスの乗客 KK さんからの投稿。あれはまだ私が泉北仙北に住んでいた浦和かき高校生の頃、 バス通学でその日は帰りが少し遅くなってしまいました。私はいつもなら前の方に座るのですが、その日は混んでいて後ろから2列目の一人掛けの席に座りました。疲れていたせいか途中うとうとしてしまい、気がついたら辺りはもう真っ暗。混み合っていた席もガラガラで2人しかいません。ふと窓越しに映る鋭い眼差しに気がつきました。背筋がゾッとするような細く切れ長の目です。いつまでもじっとこっちを見ています。私は怖くて振り返ることができませんでした。席が空いているにもかかわらず、なぜそんな後ろに一人で立ってこっちを見ているんだ。私の降りる停留所まであと2つ。そこまで我慢すればここから離れられる。目をぎゅっとつむって我慢しました。一つ手前の停留所では結局降りる人はなく、そのまま通過。次は私の降りる停留所。目を開け降車ボタンを押し、窓に目をやると、あの目はありませんでした。いるはずの人が消えてしまったんです。ものの 1,2 分の間にバスから飛び降りたんでしょうか。魔の交差点と地元でも評判の事故などが多発する場所近くでの出来事でした。以上。で、次行く前にジータレス読み702、一人称が自分の名前のやつってうざいよねと。ああ、まあ男はあんまっていうかほとんど聞かないですけど、女の子でね、ミカワっていうような感じ、イメージとしてはそういうようなことですよね。ふーんっていう、てかそうだね、うざいかどうかはその人次第かもしれない。どこまで自然に使ってるかですじゃないですか。でもあんまっていうかもしれないですけど、で703、イサムはみたいな、イサムは超疲れたしって言ってたらもう完全に目つぶし。で次行きましょう。そいつっていう題名、ベルクさんからの投稿。1年ほど前になりますが、夜眠りに入る瞬間にいつも変なものが見えてしまうんです。私は寝つきがとても悪い方なんですが、ベッドに入り2時間ほどして、やっと眠れるとうつらうつらし始めて、スーッと眠りに入っていく瞬間に、なぜか突然再びハッと目が覚めてしまうことがあったんです。すると目の前に、本当に目の前3センチくらいの高さに、なんだかはっきりとはわからなくて恐縮ですが、半透明で幾何学模様的な顔を持った蛇のような物体が垂れ下がっているんです。目を開けた途端にそいつはまるでいたずらが見つかって逃げていくかのように、ささっと天井に吸い込まれるように消えていってしまいました。最初の頃は、何今のと女らしくビビってましたが、週に2回も3回も目撃するようになってくると、だんだんと眠りを邪魔されるのがムカついてきて、しまいには逃げてくそいつをガバッと起き上がって手で捕まえようと試みたり、たく何なんだよと悪態をついてはちっと舌打ちしたりするうちに、そいつの方がビビってしまったのか、そのうち出てこなくなりました。今は全くそんな現象は起こりません。以上。そうね、眠りを妨げるやつは許さんってやつですよ。基本的に多分ね、眠ろうとした時にね、起こされたりとか、なんかね、多分その時はね、すんげえストレス溜まるんだと思うんですよ、誰しも。ダーっていう風に多分なると思うんで、 まあ、そんな時に出てくるやつはもうなんか怖かろうがなんか奇妙なものだろうがてめえってなるんでしょうね、まあ、ふざけんなお前っていうね、まあいいや、まあ、恐怖よりも怒りの方が勝つっていう、で、次渡すもの、クニアンさんからの投稿、法事があって岡山の実家に帰ってきました。本当ならさっさと大阪に戻るつもりだったのですが、帰りに備えて何せ早起きして車で行ったもんで、少し昼寝をしている時に夢を見たんです。昔私が師匠と呼んでいたある方が夢の中に出てきて、あんたに渡さなあかんもんがあるから家に寄ってくれるかと言うだけ言って消えてしまったのです。師匠はすでに個人で、以前にも夢に出てきて頼まれ事をしたこともあったりします。そんな人に渡すものがあると言われるとね。で、師匠の実家もまた岡山なので近いから寄っていこうと思って電話してみると、何度かけても出てくれません。まあ普通ならちょっと変な夢を見た程度で騒ぐこともないんでしょうけど、前例があるだけに捨ておくのも気が引けます。そうこうするうちに時間も過ぎていくし、まあ明日は休みだしということで実家に泊まっていくことにしました。で、昨日の朝になって再度電話をしてみると、昨日は岡山市内に出かけていて帰ったのは日付が変わる頃だったそうで、夢のことを話すと驚いた様子で、またですかと言われてしまったのですが、確かに渡すものがあるから来てくれと言われました。で、行ってみると親御さんに手渡されたのは、私がまだ中学生の頃に師匠に貸して、ごめん岡山に持って帰った時になくしてしもうたというとんでもない理由で紛失した手帳でした。なんでも先週家の中の模様替えをしている時に昔師匠が使っていた部屋のタンスの後ろから出てきたのだとか、多分師匠が生前実家に帰ってきた時に誤ってそこに落としたことに気がつかずに諦めていたものが今頃になって出てきたので、慌てて取りに来いとわざわざ夢の中にまで言いに来たのでしょう。そういうところは生前から妙に律儀な人でしたから。以上。で、次行く前にジーダレスミ704番、眠ろうとした時にビクンってなると、ビクビクンって、眠ろうとした時にどういうこと、眠ろうとした時にビクンってなるの、起きちゃうじゃんそれじゃって思うけど、その電車とかね、起きてなきゃいけないというようなところ、電車とかバスとか、そこで眠ろうとしたなんかスーッと入っていかな時に寝ちゃいけないっていうのが働いてピクンっていう、スイッチ入れられた感じの、っていうのはありますね、めちゃめちゃ疲れてる時ね、もうなんだろう、あんまりもう、なんだろうな、もうなんかいつの間に寝そうになったんだろうっていう感じなぐらい疲れてる時ね、スーッて突然もう、ゆっくりね、電源を落とされていく感じのスライド、電源をずっとオフの方にスライドしていくみたいに、スーって、あれあれあれってなっていくときに、寝ちゃダメだよってもう一回オンの方にガツンって戻したときにビクンってなるみたいな、そうですね、それで一人膝かっくんをしたことがあります、もうなんだろう、全然睡眠時間がずっと取れなかったときで、もうクマだらけになってた時があったんで、一時期、ボロボロじゃないですかって言われた時があったんで、その時はもうなんか電車で立っててももうやっべっていう状態でガクンガクンしてました、時がありました、はい。で、705、自分のいびきに気づいてびっくりして起きることってあるよねって書いたんですけど、まず自分がいびきしてるかどうかがわからないのと、多分してないです、自分の いびきに気づいてびっくりして起きるってことは、よほどでげえいびきをしてるってことなんですよね。 睡眠時無呼吸症候群とかになりそうな感じの、危険です、気をつけましょう、はい、で706、他の会社の営業の人に目にクマあるよって言われた時期だねと。そうそうそうそうそう、自分も言ってましたけど、他の会社の営業の人が来た時に、丸丸さん目にクマある、大丈夫ですか、寝てますかみたいな、言われた時に、あ、大丈夫ですよつって、大丈夫じゃないんですけど、完全に心配されてるじゃん俺っていう、時がありましたからね当時、はい、その時です、はい、よくそういうことがあったのは。最近はないんですけど。で、次あと3話ですかね、で、お寺の塀っていう題名、辰巳さんからの投稿、女性、私の祖父の体験談になります。今から40年から50年ほど前、友人と一緒に寄り合いに出かけた帰りに体験したと言っていました。寄り合いの集会所はお寺にあり、出ると目の前はお墓という場所にありました。そんな場所にあったためか、いろんな人が怖い思いをしているのも事実でした。そんな中、祖父は友人と一緒に提灯を灯しながら帰り、ちょうどお寺の門を出たところで、ふと前から人が来ることに気がつきました。おい、こんな時間に誰か来るぞ。まさか。見てみると、うっすら白いぼーっとした姿が前方に見えました。ただこの時代、道という道がアスファルトという舗装された道ではなく、砂利と土の田畑に囲まれた道になります。なので夜の道となると歩くのに非常に困難になるのは当たり前だというのに、提灯さえ前方の白い影は灯していませんでした。でもその時不思議に祖父は思ったそうです。どうして提灯もない状態で白く見えるのかと。お寺と祖父たちが歩いている道は1メーターの幅の堀と2メーターにもなる塀に阻まれていました。そのまま得体の知れない恐怖で立ち止まってしまった祖父たちは、信じられない光景を次の瞬間目にしたんです。その白い影はその堀と塀を一瞬のうちにお寺へ飛び越えてしまいました。いまだに祖父は言っています。あのまま遭遇していたらどうなっていたんだろうって。以上で、次車の窓、キャッシュ009さんからの投稿、これは3年ほど前のことです。保険の営業の仕事をしていた私はいつものようにお客さんのところに行こうと車を走らせていました。そこはとても坂の多いところでしたが、道幅も広く歩道もちゃんとあるところなんです。もうすぐ目的地に着くというその時、右側で妙な感じがしたんです。えっと思って右の方を見ると、私の車の窓から子供が覗いてるんです。走ってる車の窓ですよ。ドアミラーには何も映っていません。でも窓の外から私の車の中を、いいえ、私を見てるんです。まだ5歳くらいでしょうか、男の子でした。私は何も見なかったように視線を前に戻し、目的地で車を止めておりましたが、もうその子供の姿はどこにもありませんでした。何かを言いたかったのでしょうか。私は何もしてあげられないので、いつも何も見なかったように振る舞っていますが、結構怖いですよ。目があったらどうしようかと思います。以上、はい。で、この見るの部屋の最後、墓地の人さよさんからの投稿、これ今日の最後、これはまだ私が幼かった頃の出来事です。 私の通っていた小学校の隣には規模としてはかなり小さい小さい裏ぶれた感じの墓地がありました。ある日の午後のことを、ふと墓地の中に明かりが見えたように思い、そちらの方を振り向くと、なるほど、確かに墓石の上がぼんやりとろうそくを灯したように明るくなっています。よく見てみると何やら人の顔も見える。あそこのお墓に人がおるのを初めて見たな。そんなことを思いながら歩き出したとき、その顔の大きさが妙に気にかかり、もう一度振り返ってみる。すると先ほどまでとは違い、いやにはっきりとそれの表情までもがよく見える。女だと思っていたそれは髪をザンバラにした男であったことに気づく。それに普通の 1.5 倍はありそうな大きな顔、その下はおかしい。通常なら首の下に存在するはずの胴体がない。そう、顔の下にはその奥にある墓石が見えているのです。顔だけ。幼いながらに言い知れぬ恐怖を感じた私は家に向かって夢中で走り出しました。今でもあのあまりにも無表情な顔が忘れられません。以上。はい、ということで、見る死の、部屋を、今日は読みました。はい、意外とここに投稿されている怪談はコンパクトにまとまっててですね、ちゃっちゃが済みますね。1時間10分ぐらいで多分今日は30話読んじゃったんでしょう、おそらく。他の今までやってきたところに比べるとコンパクトにまとまってるのがわーっとあるんで、結構いけますね。はい、1回の配信で1部屋はおそらくこの感じで、この感じのボリュームでいくと多分同じぐらいの時間で1時間半ぐらいで1つ読めるのかなというような感じはします。わかりませんけど、見てないんで。はい、というわけで、ジータレス読み707、当然聞く、蝶の部屋もするんだよねと、しません。はい、聞くっていう字のところも30はありますね。はい、その後、異世界とかの異、異なるっていう字があったりとか、感じるっていう字があったりとか、縛るっていう字があったりとか、まあいろいろあるんですけど、今日はですね、この辺で終わりにしたいと思います。はい、まあ、他のね、あれがありますんでね、配信があったりしますんで、まあ自分はまあこんな感じでですね、まあここのサイトを教えていただいて、ここを始めたんで、まあこんぐらいの感じでですね、ちゃっちゃがちゃっちゃが行こうかなというふうに思います。なんかキリがいい、キリよく時間も早く、行けるのがいいですね。一部屋、1時間半ぐらいということで、あんまり長引く感じがしないんでいいです。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはですね、またファイルバンクに上げたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、708番さんがまだだ、まだ終わりはせんよって書いたんですけど、終わります。もう一つやるとしたら、またそれで1時間、半ぐらいかかるんでしょうから、そうするとね、っていうのもあるんで、で、709、感じる、縛ると、まあ、それだけその言葉だけ取ったらねあれですけど、でその次獣があって、戦って、妖怪のようがあって、笑うがあって、染まるっていう字がありますからね。はい、で710、おっちゃんが包丁さんの噂やるのはいつかなと。包丁さんの噂っていうのがよくわからないんですけども、それは何ですか。包丁さんの噂っていうのがあるんですか。包丁さんの噂、 最小番外ダウンロード噂あらすじ概要とかありますけど、無料ゲームじゃん。フリーゲームじゃん。包丁さんの噂、やるのはいつかなって書いてあるけど、俺やらねえんじゃねこの感じだとって思うけど、はい、うん、おそらく、はい、というわけでですね、終わりにします。はい、おっちゃんおつと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ、次回はですね、聞くという字のやつをですね、やりたいと思います。はい、うん、あんまり疲れなくていいですね。はい、いい感じです。これはやりやすいです。はい、だから平日にも行けるかなっていう感じですね。あの、行こうと思えば、元気ならですね、来週どうかな、来週できるかちょっとわかんないですけどね、来週も結構バタバタしてるんですけど、もしかしたらどっかで1回ぐらいはできるかもしれないですね、はい、そんなわけでですね、終わりにしたいと思いますんで、この辺で、また聞いていただければと思います。はい、まあ、ツイッターでやるときにはやりますとか書いてたりするんで、それで気づくかどうかは分かりませんけど、ツイッター見てないといけないんでね、はい、あとはスカイプ、まあ、スカイプに書くのはあんまりしなくなってきたな。ツイッターのところに書くんで、もしよかったらそれでという感じでですね、終わりにしますんで、ありがとうございました。言えてないじゃあ、この辺でおやすみなさい。今度は俺は別の配信をやろうと思います。んじゃあ、バイバイ。